山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディーゴーの提供でお送りします。
涼しくなってきたね。
いや本当に、
いや今年の夏は暑かったね。
猛暑で
ねえ、ちょっと半端なかったな。で9月急に涼しくなったでしょ。
ガクンときましたね。
ガクンときたでしょ。もう着るもの困っちゃって、もうね半袖 T シャツとかで行ってたら、もう会社行ってたらすごい寒かったりね。
寒って、何なんだこの20度ぐらいね、差がありましたよね。
そうそうそうそう、ちょっとでこれ急に寒くなるのかな、これから。
どうなんでしょう、なんかもう読めません。秋がないような感じで来てる気がします
けど、ね、組長北海道でしょ。
私北海道出身です。
寒いの強いの。
いや、ところがどっこい。
そうじゃないの。
ダメですね。
ダメなんだ。
お家の中がやっぱり暖かいので。
あ、北海道はそうそう、あの断熱暖房とかがすごい進んでんだよね。
そうなんですよ。
だから冬場ものすごい外は寒いのに、はい、すごい暖かいところで T シャツ1枚でアイスクリーム食ってたりするわけでしょ。
本当にガンガンコートとか着て暖かくしてるのに、ただいまの瞬間に半袖です。
半袖だよね。
そう
そう、そういえばあのチアリーダーやってんだよね。あの有名な新宿駅の。
そうなんです。
でしょ、一番弟子。
はい、あの全国女子チア部っていう。
全国女子チア部、
そういう名前なんですね。
総勢何名？
総勢2名でございます。
時々テレビであの紹介されてるよね。
あ、その取り上げていただいて、あの私の、ま、師匠というかね、リーダーのあやさん、斉藤あやさんが1年前に始めたもので、うん、新宿西口で一人で朝ビジネスマンサラリーマンを応援するっていうチアリーダーなんですけど、うん、
あのチアリーダーの格好をして、
格好してダンスを、
ミニスカートで。
もうそういう風に言わない
で。いやいや、一応何あのそういう感じなんでしょ。
もう皆さんが思う通りの、
いわゆるね、
いわゆるチアリーダーの格好ですね。うんうんうん、ダンスを踊って声を出しながら応援するんですけど、うん、
誰を応援するの。
道行く人々、
サラリーマンの、
サラリーマンの
通勤中の人たち。
はい、あとはなんかこうちょっと落ち込んだなっていう人も、誰もとにかく通る人、通る人を
応援するの、ね、
応援する。
なるほど、
ね、はい、集団2名でございます。
いい季節になってきたでしょ。はい、猛暑酷暑からね、
そうなんです。
だいぶこうチアな季節になってきた。
いや本当にやりやすくなりましたね。汗だくでね、やってたのが
大変だったよね。
うん、本当に平日は毎朝8時55分頃からさせてもらってるんで、山本さんも今度見に来てください。
一回行きましょうかね。
応援されに来てください。
そうですね、
はい、
はい、ぜひ。さて今日は、
はい、
ちょっとね、ロハスブロードキャスティングということで、
はい、
まあ、ロハスといえば、
うん、
ロハスといえばこの方を、まあ、置いて他にないでしょうというゲストでございます。
はい、
はい、今日は小和田純子さん。
こんにちは。
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 初めまして。
なんか麗しい雰囲気のね。そうそうそう、女性ですけども、
物静かな中にもすごくメッセージを持ったお姉様でございますからね。
笑顔が素敵な方ですね。
小和田さんもう何年になりますかね。
そうですよね、
もう私は5、6年
です ね、
ですね。
私が最初のロハスの本を書いたのが、2006年の1月でしたから、その取材ですよね。
そうですか。
日本をロハスに変える30の方法なんていうね、
そうそうそう、
大それたタイトルの本を出したんですね。でその中の日本のロハス企業、まあ、代表する一社として奥田さんを書かせていただいて、そ、ね、まあ、それが出会いのきっかけでしたよね。
そうですね。あの頃だからまだロハスが何かがよく社会的にもまだ分かってなくて、うん、そのロハスとは何ぞや的な何冊かあの本が出てた中で、小和田さんの代表的なあのロハス30っていうのが、まあ、
そうですね、一番早かったんじゃないですかね、単行本では。
じゃあそんなね、まだ皆さんがどんな方なのかなって思っているところだと思いますので、うん、
はい、
私がご紹介させていただきます。はい、大和田純子さんです。大和田純子さんはロハスビジネスアライアンス LBA 共同代表、さらに NPO 農商工連携サポートセンター理事、
そして立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科兼任講師などなど様々な肩書きをお持ちの方で、聞いたところによりますと2002年ロハスという言葉を最初にこの日本に持ち込まれた方というふうにお聞きしましたよ。
はいはい、
はい、
あの時は日経新聞でしたっけ。
そう、日経新聞に記事を、ね、書いたんですけれども、はい、遡っていいんですか。
いいですよ、
はい、あのね、私がなぜロハスに、ね、たどり着いたか、
はい、
まあ、そこちょっとお話ししたいんですけれども、もともと流通業とか、まあ、20年ぐらい企業で、まあ、マーケティングとかコミュニケーションとかそういう仕事をしてたんですね、
はい、
で、ボディショップってご存知ですか。
大好きです、ボディショップ。
知ってる。
ありますよ、もうボディーソープだの化粧品からね、さまざま、そうですよ、石鹸とかね。
でそのボディーショップに、はい、1993年から2000年まで仕事をしてたんです、でそのボディーショップなぜ仕事をしたかというと、アニータ・ロディックという、ね、まあ、創業者女性のね、まあ、女性の起業家では
有名な、
はい、有名でしたけれども、彼女が作った会社なんですね、
はい、
でその初めてその化粧品に自然の原料を取り入れたりとか、それからあとね、広告をしないんですね。でそれはなぜかっていうと、そもそもというか、まあ、当時はなんですけれども、
はい、
化粧品っていうのは大体化粧品の広告っていうのは男性が作ってるから、その白人の金髪の、何頭身っていうんですか、
八頭身、
これが美のもう基準だみたいなね、でそういうのがニタはすごい嫌で、
なるほどね、
髪の色は何色だって体型がどうだってね、あなたはあなたらしければいいじゃないのと、
ま
あ、そういう考えがあって、それでその、広告はしないんだとか言ってですね、だひたすら PR して、こう伝えるみたいなことをやっていたんですけれども、でその彼女が、まあ、その企業なんだけれどもまたすごく変わっていて、いろんなこう社会変革キャンペーンとかいうのをやってるんですね、まあ、社会を変えようっていうキャンペーンをよくやってたんです。でそれはどんなことかっていうと、例えば化粧品の動物実験に反対するとか。
これ知ってる？化粧品の動物実験とかって、
あのパッチテストっていうやつですか。
まあ、というか化粧品を作るのに、まあ、動物実験をしている会社なんかがあるんだけれども、そのなんかかわいそうじゃないですか。
まあ、要するに人間にとってどうかの前に、あの薬とかと同じで動物にとってどうかって、まあ、塗ってみるとか
実験ってことですね。
実験をやっていろいろやってみるわけです。
医薬品は別ですけれども、化粧品というのは昔からある原料を使ったりすればね、別にいいわけですよ、でそういうことに反対したりとか、あと少数民族ね、あの世界中にネイティブなんとかって人たちいっぱいいますよね、
はい、
でそういう人たちを支援するキャンペーンとかね、その動物保護、動物愛護、それから人権、それから環境、そういうテーマ、社会のテーマ、社会問題をテーマに、化粧品店のお店なのにそういうテーマでキャンペーンをやっちゃうんですね。でそれがその、まあ、その当時はすごく珍しかったし、まあ、私もそれを知ってね、なんかあそんなことができるんだと。で日本にちょうどその頃、入ってきて、まあ、90年頃日本にできたんですけれども、それを知ってこういう会社で仕事がしたいと思ったわけですね。
え、小田さん募集して入ったんですか。
いや、あのもうね、たまたまそこの社長だった木俣光さんに出会うきっかけがあって、はいはいはい、私は働きたい、もうその場で私はボディショップで働きたいと猛然アプローチですよ。
え、そうなんですか。
そうもう、ね、
まだあの前の
会社にいたんですよ。あ、百貨店が当時はね、東急総合研究所ってシンクタンクにいたんですね。
シンクタンクの方にいた時ですか、
いたんですが、もう働きたい会社の社長に出会ったらもうガゼンアプローチですよね。
私は
こんなことをしてきましたみたいな送っちゃってね。でそれから実際に、ちょうどその日本のボディショップも大きくなっている最中だったので、そういうその、まあ、環境担当とかコミュニケーションを広めるような担当者が必要だわということで転職をしたわけですね、
その当時やっぱりそういうなんていうの、まあ、今でいう CSR 的な企業って日本になかったでしょ。
ないですよね。
あまり
ないと思いますよ、
ね、
ないですよ。そうそうそう、だ CSR って言葉がなかった
ですね。まあまあそれもないんだけど、そうすると社会活動を会社の社員がやるっていう、そのなんか
世界的にも非常に先進的な、当時はポジショニングだったんですね、ボディショップは。なのでぜひ働きたいと思
って、特にそういう小田さん の, そのポジション、まあ、広報的なとか、コミュニケーション的な部分、
社会変革キャンペーン担当ですから企業内活動家ですよね。
そうすると前例がないじゃないですか。
ないですないです。
そうすると何をやるとかいうことも全部考えて、まあ、企画してっていう、
一応その世界的に今年はこういうキャンペーンありますよって決まってるんですよね、でただそれが、例えば動物実験でいうと、もう欧米は法律で禁止させようっていう、もう時ステージになってたわけです、でも日本は誰も知らないから、ご存知ですかっていう、まあ、キャンペーンに翻訳が必要なんですよね。
まあ、そのすごく大きな その巨大な化粧品会社みたいなところが、まあ当然のようにテレビ CM を売って、化粧品といえばホニャララとホニャララとホニャララみたいな、まだそのちっちゃい小規模なところがたくさん出てくる前ですよね。
そうですね、まあ、自然の原料を使うっていうのが初めてだったかなっていう感じですよね。だからやっぱりそういうその企業なんだけれども、その社会をこう変える力が持てるんだっていうね、これにすごいこう魅力を感じて、やってましたね。
前だから伺った時には小錦さんでしたっけ。
あ、そうですね、
なんか
人権キャンペーンっていうのをやった時にはね、田中康夫さんとか小錦さんとか桜よし子さんなんかにも参加していただいたりとかしましたね。
で売り場に
そう来てもらって、
お店に来てもらっ て,
て, らって、まあ、キャンペーンに参加、その時はなんかサインするとか、まあ、署名するとかね、そういうものでしたけれども、参加していただいたりとかしてた。
なるほどね、はい、じゃあそのアニタの影響はもうとにかく、あるいは木俣美さんの影響はとにかくすごく、
そうですね、それが
聞く人生に関わったということですかね。
でアニータ・ロディックが、私は英語の発音はあまり上手はないんですが、はい、You can make a difference ってね、世の中を変えるのは一人一人だと、私たち一人一人だと、まあ、あなたも世の中を変えることができますっていう、それが彼女の、メッセージだったんですけど、それは私にとっては座右の銘っていうんですかね。
いまだにね、
いまだにね、
なるほど。
だからその、今も、まあ、天候の話が 最初に出ましたけれども、まあ、気候変動がねこうどんどん進んでますけど、でそういうのってそのもちろん、国とか企業とか、まあ、人たちがいろいろなことを考えますけど、やっぱり私たち一人一人も変えられるんじゃないかと思ったりしてる、まあ、原点になってるんですね。
そこが原点。
そう、
じゃあそこで、そこでじゃあ、メンタリティ的にはそんな小和田さんができつつあり、
その
後にロハスに出会うんですか。
そうですね、で、まあ、その前からもなんですけれども、そのどうすれば環境にもっとこう配慮した生活ってできるんだろうっていうのはずっとテーマだったんですね、私のもう20年来のテーマなんですけれども。で例えば昔だったらそのエコを標榜する商品ってなんかデザインがダサかったりしたじゃないですか、でところがボディショップっていうのはその非常にこうデザインに気を配ってる会社だったんですね。でやっぱりポスターとかも非常に鮮烈でしたし、まあ、イギリスなんですけれども、あとメッセージもすごいこうパキッとしてたしね。でやっぱりそういうメッセージ性とかそのクリエイティブの力ってすごい強いなって思ったんですよね。で、まあ、そういうことで7年間ボディショップにいたんですけれども、まあ、7年もするとですね、大体まあいいかなと、大体まあ やり尽くしたかなとね、
次のステージが欲しい、
次のステージ
、
で次に、また転職をしましてですね、今度は E スクエアというね、まあ、環境コンサルティングの会社に転職した、はい、でここは社長がねピーター・デイビッド・ピーダーセンというです、今度はデンマーク人なんです。
デンマーク人
でも日本語達者ですから、
ペラペラですよ日本語、
すごい上手、
すっごい綺麗な日本語喋る、
私より綺麗かしら、
全然綺麗
なので、まあ会社仕事はまあ日本語でやっていたんですけれども、
はい、
でただそのデンマーク人だっていうこともあって、その会社の社外取締役員ですね、アメリカ人もいたんですね、でその人が、ちょうど2000、私はそこに転職したのは2000年でしたから、まあ、2000年か2001年の頃に、そのアメリカ人からね、今、アメリカで新しいそのムーブメントが起きてると、はい、それはロハスと言うんだって言うんですね、でロハスって何かっていうと、ライフスタイルズオブヘルス&サステナビリティなんですけれども、
そんなに長かったんですか。
はい、そうそう、前ちょっと話したじゃない、ロハスってもうゆるくとかって、俺の話は適当だから、ロハスについては大和田さんに聞いてくれる。
分
かったような分かんないようなでしょ、
はい、まだもやっとしてますね。
そうそうそう、だから
大和田さん
そうか、そう、なんとなくロハスだから俺の場合はね。
そう、それで私はずっとそのどうすればもっとエコライフすご送れるかなとか、エコを一般の人に広められるかなとか、でエコだけじゃなくてその社会の問題をどうしたらもっとね、私たちの日常のこう暮らしの中で普通に例えば何かを食べたり買い物したりするときに、それがちゃんと環境配慮になってたり、フェアトレードになってたりとかね、そういう社会にしたいと思ってる。
フェアトレードって分かる？
分かりませんでした。
そこ聞かないです。
いやいや、もうなんかもうスルスル
ダメだったですから、もう絶対分かってないなと思った
の。分かってまだ顔だけは得意なんです。
まあフェアトレードかみたいな。
まあそこからちょっと、
まあどんどんロハスの本題が遠のくんですけど
ね。まあ、ちょっと意味だ 分かりますよ。フェア、あのフェア、そうそうそう、アンペアのフェアに、あの、ね、まあ、
だからあの産地、外国の産地、アフリカとかは例えば産地あるでしょ、はい、原産地のところの人たちもちゃんと暮らしができるような価格で買い取ってあげないと、すごく先進国だけがすごく安く買い叩いて、うん、で、作ってる人たちは暮らしがもうままならないと、だけど利益だけは先進国が奪い取ってしまうということじゃなくて、その人たちも豊かに暮らせるような価格で、うん、まあ、あの取引をし貿易をしましょうということですよね、和田さんね。
例えばコーヒーとか、はい、あのまあ、バナナでもいいんですけどね、その作ってる農家、生産者いるじゃないですか。でその人たちはすごい賃金が安かったりして、で間の流通とかそういうところが儲けていて、で価格が決まってるみたいのがあるわけですよ、うん、一般は、はい、そうではなくて、ちゃんとそのフェアなトレードっていうのは一時その生産者にちゃんと対価が支払われていてっていう、そういうまあものをフェアトレードっていうんですけれども、
あと子供をね、労働させないとか、大概その収穫してるのがちっちゃい子供だったりするわけ、
は
い、
途上国はね、うん、特にね、でそういうこともちゃんとされてませんねと、それがフェアトレードっていうんですけれども、でその、まあ、そういうようなあ、まあ、生活を送りたいと思ってたわけです、うん、何気に普通に暮らしててもね、うん、でその思っていた矢先に、そのロハスというのがどうもその健康と環境を結びつけたライフスタイル で、うん、でちょうどそのホームページがあったんですね。でロハスの会議があるんです、ロハス会議、
うん、この
ロハスカンパレンス、ね、でそのちょっとホームページを見るとですね、割となんか洗練された雰囲気だし、まあ、アメリカでもボールダーというね、コロラド州ボールダーなんて知らないじゃない、アメリカといえばね、ニューヨークかロサンゼルスかなんで、
コロラド州というのは、はい、あのよくマラソン選手とかがコーチトレーニングに行くでしょ、
はい、
あの高いところ、ね、別に高いところで酸素の薄いところで、長距離走って心肺強くして平地に降りてきて大会に臨むみたいな、うん、コーチトレーニングをやるところで有名、そこでそれで有名ですよね、日本でもね、
ボルダ
ー、はい、で そんな、ロハス会議があって、
でそのロハス会議があると聞いて、はい、もう ぜひ行きたいと思ったわけですよ、うん、一体そのロハスって何ってね、うん、でそのロハスピープルが今、3割いるとかですね、その人たちはこんな人だとかいろいろ書いてあるわけですね。で世の中をこれから変えていくのはそのロハスピープルだとかって、まあ、ホームページに書いてあるわけですよ。でもそれはね、言っておかなきゃいけないだろうと思って、
はい、
でそのイースクエアの、まあ、社員でしたから、ピーターさんに、じゃあ私はちょっとね出張して行ってくるから、この会議にと、うん、行ったのが2002年の6月だったんですね、
うん、さてここで今回のメッセンジャーの大和田純子さんより告知があります。
はい、大阪方面にお住まいの方にお知らせをしたいんですけれども、シティライフというですねフリーペーパーがあります、まあ、タブロイド版で、月刊誌で60万部出ているものなんですけれども、まあ、そこにですね10月から、連載をします。で最初は先ほどお話をした兵庫県豊岡市のコウノトリの復活の話ですね、そこからお届けしていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。
ありがとうございました。大和田さんの情報を知りたい方は漢字で大和田純子と検索してみてください。大きい小さいの大に平和の葉、平和の和、田んぼの谷、順番の順に子供の子です。大和田さんのホームページからはメルマガも登録できますし、あとツイッターもお名前で検索することができるので、ぜひ皆さん見てみてください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。